腕に素足の立ち構え、月影映す古道義、伊達には締めぬ黒帯に、切磋琢磨の汗しみる。実の勘にあり、織りなす技の千変万化、求める道は果てしなく、ああ我が人生北へして剣を沈む夕日もしばし止め、寸暇を惜しみ技を練り、己の心日々磨く、ああ我が人この道国の境なく、波の彼方の空の下、歩まぬ同じ道、まことの明かり仰ぐまで、ああ我が人生
皆さん、こんにちは。浅井哲彦内、浅井恵子です。故浅井哲彦生前の企画を受け継いで、今年の10月から NPO 法人国際日本武術空手道会 IJKA 主催で、ああ、我が人生空手道をお送りいたしております。これは浅井哲彦の空手人生だけでなく、彼と共に空手人生を歩んできた愛弟子たちの空手人生をも紹介するものです。今日はアメリカで浅井空手第一号である道場、そして浅井先生が最後に指導した道場の責任者である横田耕作先生の空手人生を3回に分けてご紹介したいと思います。本日は3回シリーズの最終回です。お聞きください。Hello everyone, this is Keiko Asai. We started a new program hosted by NPOIJKA. The show is called My Life Karate Journey. And it will introduce not only Tetsuhiko Asai Karate Life, but also those people who shared a karate life with him. Today, I'd like to introduce my life karate journey of Mr. Kōsaku Yokota from United States. This is the last of the third series. Please listen. 各位听众好，这是前景哲彦内子前景惠子。我们从今年十月开始，由非盈利活动法人国际日本武术空手道会 IJKA 主办的空手道广播节目，叫做我的人生空手道。这个节目不但是介绍前景哲彦的空手道人生，而同时要介绍和他共同度过空手道人生的爱徒们的空手道人生。今天要介绍在美国教前景空手道的第一个道场，也是前景老师生前最后教导空手道道场的负责人 Mr. Yokota Kosaku 他的空手道人生。我们分三次介绍，今天是第三次，最后一次，请收听。
2006年日本に行く機会がありまして、その時に浅井先生の弟さんですね、出てきてこられて、あ、横田さんですか、今回アメリカに来いとおっしゃってますけど、今回ダメですよということで、そうですか、いやもううちの兄貴はあれもう行くって言ったら行くけれども、今行ったらもう死んじゃうよということですね、あ、そんなに悪いんですか、いやそれだったらやめましょう。ところが次の朝ですね、私のそのホテルに電話があって、行きましたら、もう記録で座っておられると、もうピシッと座っておられますから、もうあの時もピシッと座っておられたんですけども、人相変わっておられましたんで、いや先生、いやあの来週はちょっと伸ばすようにって言った途端もう怒られましてですね、何を言ったんだと、俺にのその承認もなしに、辞めるとかなんとかってのは何だと。で、俺が行かないんだったら、もう二度とアメリカには行かんっていうふうにおっしゃったんですよね。で、私も気が動転してですね、いやいや、体調がって言ったら、いや、大丈夫だ。俺は一回行くって言ったら、死んででも行くんだ。で、言ったことは守る。それがもう俺の人生なんだから、ニューヨークには行くぞ。いや、もう延期するっていうふうに言ったんですけど、いや、電話しようと今日、行く。分かりましたけれども、ということで、まあ、私もそのニューヨークには一緒に行けなかったんであれなんですけど、やはり稽古に一緒に出られたっていう話でですね、でその最終的にその半分はメキシコの方に来られるということで、メキシコにまで来られて、やっぱりスペイン語ですし、やっぱり文化が違う、やっぱり私も責任を感じてましたんで、私もメキシコに飛んで、であれは3日間か4日間だったんですけれども、一緒に参加させていただいて、でお会いしたらやはりその朝ベッドからもう出られないような、もうコンディションを崩しておられてですね、やはりニューヨークでやっぱり疲れられてって、飛行機ですからで、もうじゃあ先生ずっとホテルで待っててください、先生来てるということで、もう生徒喜んでますから我々やりますって言ったら、いや行くんだとおっしゃるんですよね。でそれではちょっとあれですか、分かりました、じゃあメキシコ人の医者ですけども、医者を連れてきます、で、彼が見てですね、体調的にいけるということであったら、まあついてきていただきますけども、ドクターストップだったら先生絶対ドクターの言うこと聞いてくれますねと、分かったということで、ドクターが来ましてですね、30分かけていろんな心臓とかですね、血液の血圧とかいろいろ調べて、あれはひょっとするとその寝られてた時とその医者が来た時とはもうゴロッと態度が違うんですよね。自分でもう体調をこう元に戻されたような感じですね。で医者はこうずっと見て、なんか体重はなんかものすごく低いようだけども、血圧も大丈夫だし心臓も大丈夫だから、まあ無理をしないんだったら行ってもいいということになったんですよ。で、まあ、医者がいいと言ったんだったら、まあいいかということで、ついていただいて、で、まあ、稽古場のところですね、それも外だったんですよね。たくさんの人が来るっていう道場の中でなくて、野外で稽古しまして、その写真は、今、うちのその、インターネットのウェブサイトに、載ってるんですけれども、きちっと正座して始められて、 いやもう本当あれびっくりしましたですね。朝起きれなかった人が、稽古やるんだっつったら、もう本当その這い出してくるんじゃなくて、とこ歩いてですね、出てこられて、もう本当にもう最後の命をお使いになってたんだなと。
When I visited Japan in 2006, I was told by Sensei's brothers to cancel his trip to the US because his condition wasn't good. I went to see Sensei the next morning. When I went, he was sitting up straight by sheer force of will. I told him I canceled the trip and he reported me saying, "How could you cancel without my permission? If I can't go this time, I won't ever go back to America. If I said I'd go, I would go. I don't break promise. That's the way I am. And I am going to New York." Nobody could stop him, and he did training in New York, and at the end, even went to Mexico, in the country where the culture and language was so different. His condition wasn't so much. He couldn't get up from a bed. He still insisted to go to the training. So I called a doctor, and he was to stay at the hotel if the doctor said he had to. It seems he became another person or made his condition better with his willpower. The doctor said his weight was down, but his blood pressure and heart was okay. So as long as the practice wasn't strenuous, he could go. So he went. He started the training with a perfect seiza position. The whole thing was just unbelievable. He couldn't get up from a bed, but he was still at training, and he didn't crawl out of bed, but he walked with a perfect posture. It seemed he was pouring his last bit of his life into this. 2006年，我去日本时，老师的弟弟说，这次老师的身体情况不好，所以要取消。所以第二天见到老师的时候，我说老师身体不好，所以我取消了。他很生气地说：“不问我就取消吗？这次不去的话，我再也不去美国了。我一旦……”越好的事，我一定会实行的。前景老师的意志，谁也不能阻止。就这样，就去美国了。但是最后到了墨西哥时，飞机坐了太多，第二天就起不来了。他还是坚决地说要去交空手道。我就说，我请医生来，如果医生说不行，就请听他的话。后来医生来了，那时前景老师的态度都转变了，他把自己的身体调整到好像没事的样子。医生花了30分钟检查之后说：“你的体重减轻很多，但是血压都没有关系。”他就去练习了。因为参加的人很多，所以在屋外练习。他从静坐后开始教课，真使我非常惊讶。早上不能起床的人，不是用爬的，他是用走路来上课的。现在想起来，他是消耗了最后的生命力的。
もう人間じゃないという、空手って言いますかね。やはりその、松濤館の枠にはまらない、もう浅井先生の空手ですよね。ですから、 もう人間技でないと言いますか、もう体がしなる、もう餅のような空手、もう本当我々の夢みたいな動きをされる方ということですよね。ですからその技を盗みたいと僕もずっと思ってたんですけれども、こんなに早く消えられてはこっちが困ってしまうなと、盗むあれがもうできなくなっちゃうなということなんですけども、やはり一番は空手、人間技でない、消灯感では収まりきらない空手、それが一つと、やはり、まあ、先生のその空手に対するその思いですね。私と同じようにやっぱり生きるか死ぬか、それもう死ぬのは怖くないよと、もうしょっちゅう言っておられたんですけれども、やっぱり武道というのはやっぱりそこですよね。生きるか死ぬか、その喧嘩っていうことではなくて、自分のその死に場所を見つけるということで、なかなか難しいんですけれども、自分としてもやはりそのただの叩いたり蹴ったりそういうものではなくて、やっぱり武士道といいますか、昔のその死ぬ時の葉隠れの死ぬことと見つけたりという、それがもう神髄で、それを表せる人、表せし、それこそそれを、まあ言った通りに模範を見せていただいた先生ということですね。
What he was doing was humanly impossible. His karate was beyond human physical capabilities. His was karate with a body that moved like a whip. Asai sensei was the only master who showed me that it wasn't about life or death. Fight, hitting,or kicking, but the martial art was about finding a place to pass on. 前景老师有一种超越普通人的能力，前景老师的空手道不是人间所有的，是和身体融为一体的空手道。想起前景老师的空手道是合作还是去世的，没有挣扎，没有打，没有踢，能够发现自己死的场所的武士道精神的老师，除前景老师别无他人。
浅井先生の空手っていうのはもうその範疇に収まらないんですね。その消灯感のその横もそのいろいろな、結局その消灯感以外の四刀流も五十流もそれから、中国のカンフーもすべていろいろ稽古されて、それもそのいろいろ深くて、肩も150とか200とか、我々はもうそれ本当20、30を覚えるのには大変なんですけれども、そういうもう我々よりそのランク一つ上のその、まあ空手のそういう知識、それから空手で体現できるもの、それを全て持っておられてですね、結局アメリカでも横田教えろって言われてますんで、体が続く限り教えたいんですけれども、その責任って言いますか、浅井先生のその半分でも分かっていれば、まあここがまあ浅井先生っていうのは言えるんですけども、でもやっぱりこういう人はやっぱり何百年に一人の先生ですから、やっぱり自分でできる範囲でやりたいなと。浅井先生のように70でも体が動いて足も開いてというのが自分の今の目的です。で、第一の道場を私のところに認可していただいたのと、浅井先生が最後に教えに来ていただいたのがうちの関係ということで、そういった意味ではアメリカでは非常に我々としては幸運ですけれども、そういうご縁いただいたということがあって、まあ責任は全うするという心づもりはあるんですけれども。
浅井先生's karate can't be categorized. He practiced many different styles as well as Chinese martial arts, and he was very knowledgeable in each. It is hard to even learn 30 katas. But he knew 100 to 200. He had the knowledge and the capability to actually show it. There comes a person like him only once in hundreds of years. America now needs someone like Asai Sensei. I will pursue my responsibility as the first Asai training dojo in the U.S. And the last one for him to visit, and hopefully I will be able to still practice karate when I turn 70. We believe when we train in the karate, Asai Sensei always be there with us. 前景老师的空手道范围是无边的，他学习了各种各样的流派和中国武术进行修炼，而且各种技术都有很高的成就的。我们学了三四个型已经不得了了，但是他每天都在练100或者是200的型，他随时都可以打给人看的。这样的人是几百年才能出现一位的，在美国是现在需要这样的人。我作为美国的前景空手道的第一号道场，而且也是前景老师最后传授空手道的道场，感到很大的责任，希望能好好的继承下去。我们相信我们在练空手道的时候，前景老师一定会在场教导我们，也跟我们一起练习。 ありがとうございました。 Thank you everyone. 谢谢各位收听。